8月16日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ムン・ジェイン大統領は独立記念日の光復節の演説で、日本に対して対話の扉を常に開いていると述べ、対話を呼びかけました。韓米合同軍事演習の連合指揮所訓練が始まりました。イギリスのサッカーで活躍している韓国のソン・フンミンが開幕戦で決勝点となるゴールを決め、今シーズンの幸先良いスタートを切りました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ムン・ジェイン大統領は日本の植民地からの独立記念日の光復節の15日、日本に対して対話の扉を常に開いていると述べ、対話を呼びかけました。ムン大統領は旧ソウル駅舎の文化駅ソウル284で行われた光復節の記念式典で演説し、日本政府に対して韓国政府は両国の懸案だけでなく、新型コロナや気候変動など世界が直面する脅威に共同で対応するための対話の扉を常に開いていると述べました。また正すべき歴史問題については、国際社会の普遍的な価値と基準に沿った行動で解決していくと強調しました。さらに韓日両国が知恵を結集し、困難を共に乗り越え、隣国同士の協力の模範を示すことを期待する。両国は国交正常化以来、民主主義と市場経済という共通の価値に基づいて分業と協力によって経済成長を共に成し遂げてきた。これが今後も共に進むべき方向だと述べました。一方、北韓に対しては韓半島平和の正当化に向けた韓半島モデルの必要性を強調しました。しかし冷え込んでいる対日対北韓関係を考慮したためか、日本や北韓との問題についての具体的な新たな提案は示しませんでした。韓国政府は日本の閣僚らが15日の終戦の日に合わせて靖国神社を参拝したことについて遺憾の意を表明しました。外交部の報道官は15日コメントを出し、その中で過去の侵略戦争を美化し戦犯が合祀された靖国神社を日本の政府指導者がまた供物を奉納し参拝を繰り返したことに深い失望と遺憾の意を表明すると述べました。また日本の責任ある要人らが歴史に対する謙虚な省察と真の反省を行動で示すことを促した上で、こうした姿勢に基づいてこそ未来志向の韓日関係を築き、周辺国からの信頼を得ることができると指摘しました。共同通信によりますと、菅義偉首相は靖国神社に供物を奉納し、安倍晋三前首相らは靖国神社を参拝しました。このため韓国外交部は13日午後、ソウルの日本大使館の熊谷直樹総括公使を呼んで強く抗議しています。下半期の韓米合同軍事演習の連合指揮所訓練が16日から始まりました。韓国軍関係者によりますと、この演習は来週26日までの間、週末を除く9日間の日程で行われます。この演習は毎年行ってきた防御を目的とするコンピューターシミュレーション中心の演習で、実際の機動訓練は行われません。今回の演習には新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、韓米ともに必要最小限の人数だけが参加しました。戦時作戦統制権のアメリカから韓国への移管の際に、韓米連合軍司令部に代わる新たな軍司令部となる未来連合司令部の完全運用能力の検証は今回も見送られました。その代わり韓米両国の軍当局は前回と同じく韓国軍の高官が指揮する未来連合司令部主導の予行演習を行うということです。 日本の植民地からの独立記念日の光復節を迎えて、KBS が行った世論調査で、イー・ジェミョン京畿道知事が次期大統領に最もふさわしい人物の1位に選ばれました。KBS は12日から14日にかけて、全国の成人男女1000人に対して、次の大統領として最もふさわしい人物について世論調査を行い、15日その結果を発表しました。それによりますと、与党共に民主党のイー・ジェミョン氏が 25.6% の支持を得て1位になったということです。次いで最大野党国民の力のユン・ソギョル前検察総長が 16.1% で2位、共に民主党のイー・ナギョン元国務総理が 11% で3位でした。その他の候補は 5% 以下でした。また一騎打ちを想定して上位2人に絞って支持率を調査したところ、これもイー・ジェミョン氏が 44.2% で 36.9% のユン氏を 7.3 ポイント上回りました。一方、今のムン・ジェイン大統領の国政運営に対する前向きな評価は 43.1% だったのに対して、否定的な評価は 50.6% でした。政党の支持率は、共に民主党が 34%、国民の力が 33.8% と誤差の範囲内でした。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
アフガニスタンの反政府武力勢力タリバンが首都カブールにある大統領府などを掌握し、現地時間の15日これまでの政府に対する勝利を宣言しました。アフガニスタンでは今年5月からアメリカ軍が段階的に撤退を進める中、タリバンが攻勢を強めて各地の州政府を次々に掌握し、最後に首都カブールに侵攻して大統領府や政府庁舎などを占領して勝利を宣言しました。ガニ大統領は権力を平和的に移譲するとして国外に出国し、政権は事実上崩壊しました。中東カタールのテレビ局アルザジーラが報じたところによりますと、ガニ大統領は妻や側近らとウズベキスタンの首都タシュケントに逃れたということです。ガニ大統領は自身のフェイスブックに、流血の事態を避けるために決断したと投稿しています。こうした中、海外メディアはアメリカ大使館や大統領府で爆発が起きたと報じました。状況が悪化する中、各国大使館は職員の退避を急いでおり、韓国大使館も閉鎖されました。韓国外交部は15日、アフガニスタン情勢が急激に悪化したためこうした決定をした、職員のほとんどを中東の他の国に撤退させたと発表しました。大統領府青瓦台の報道官が16日定例会見で発表したところによりますと、ムン・ジェイン大統領はアフガニスタンにいる韓国大使館の職員や韓国人が一人残らず安全に撤退できるよう最善を尽くすことを関係当局に指示したということです。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの新たな感染者は16日1556人が確認され、累計で22万5481人となりました。新たな感染者1556人は週明けの1日の感染者数としてはこれまでで最も多く、また41日連続で1000人台を続けています。死者は11人増えて合わせて2167人となり、韓国の致死率は 0.96% になりました。イングランドのプロサッカーリーグプレミアリーグのトッテナムに所属するソン・フンミンが、現地時間15日に行われたリーグ開幕戦のマンチェスターシティ戦で決勝ゴールを決めました。 孫興民は0対0で迎えた後半10分に強烈なシュートで今シーズンのチーム第1号ゴールを決めました。このゴールはそのまま決勝点となり、チームの1対0の白星スタートに貢献しました。孫興民は2015年からトッテナムで活躍していますが、前のシーズンはプレミアリーグで17得点10アシスト、カップ大会を含めた全体では22得点17アシストを記録しており、過去最高の成績を上げています。今シーズンも開幕戦から決勝ゴールを決めることができ、前のシーズンを迎える記録が期待されます。以上、クーヘインがお伝えしました。